僕ですね、自分ではずっと好きな色といったら紫って思ってたんですよ。人に聞かれたら割と迷わず紫ですねって答えてたんですけど、この前カフェに立ち寄りまして、毎週書いてるエッセイを進めようかななんて思って、まず席を確保して、で、机を執筆モードって言ったら、まあちょっと大げさなんですけど、まず PC を置いて、その横に眠気覚ましのミンティア。まあこれ集中力切らしたくないんでね。爽やかな青いパッケージの、ミンティアを置きました。次に、目薬を、ポケットから取り出して、それも置いて、原稿とね、にらめっこしてると目がカラカラになるので、まあ欠かせないんですが、これは透明なボトルに青い液体かな？ちょっと逆かもしれないんですが、まあとにかく青いんですよ。で、普通、まあ屋内に入ったら外すものなんですけど、ちょっとね、その時は気分的に欠けたくてですね、サングラスを、取り出しました。青いケースに入っていて、しかもレンズもちょっと青系。で、かけたらね、視界もたちまちブルーです。なんだかね、やたら青いなーってさすがにこの頃から思い出しまして、ふとテーブルに置いた財布、今使ってるのがね、僕、青のライン入りなんですよ。で、とどめに置いたのがスマホなんですが、これを、画面を、まあ、下向きっていうんですかね、裏面にして机にポンって置いたんですけど、びっくり、これも青。最近スマホケース変えたんでした。これまでの流れひっくるめて、もう全部が見事に青い、ブルー、紫派とか言ってたのに、全然青いじゃんってね、自分でなんか突っ込みたくなりました。でもね、なんとなく思ったんですが、この時期って、まあ、とにかく暑いですよね。無意識に清涼感みたいなものを求めて、なんか自然と青に手が伸びてるのかもなーって、ちょっと思いました。見た目から、視界からですね、ちょっと涼しくなりたい、そんな心理がもしかしたら出てるのかもなーなんて思いました。ちなみに、店出た後、差した日傘の内側、これもブルーでした。はい。本日は7月14日の月曜日。皆さんは最近何色に惹かれていますでしょうか？もし僕と同じように青いもので溢れていたら、それは夏のせいかもしれませんね。それでは今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕、松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで、ここで先週7月7日配信会についての感想をご紹介したいなと思います。今回もですね、X にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただいております。前回はちょうど七夕だったんですよね。短冊どんなこと書きたいですかなんてお話もしたかと思いますが、それに答えてくれた感想があったみたいです。読みます。こちらはユッキーさんからいただきました。七夕の願い事なんてさ、マイファンにとっては翔ちゃんに会いたいの一択に決まってるじゃん。叶えて。ということで、これはもう、ありがとうございます。いや、ありがとう。以前は月一で、ライブイベントをさせていただいてて、トーク、ライブ、交流、様々ね。もう毎回何かしら起こる。たくさん笑って、あっという間に時が過ぎちゃうような、まあ、とにかく魔法みたいに最高の時間なんです。で、最近はなかなか、その機会がない状態が続いてしまっていてですね、僕も心が痛いんだ。聞かせたい歌もあるし、 声だけでなく全身で、また皆さんに喜んでもらえる活動活躍をっていつも思ってます。なので今日は一言、マイファンたち、僕も会いたいよ。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。 CNN より、新研究、性格に合ったトレーニングでより楽しく、より良い結果も。このようなニュースです。自分の性格に合った運動を選ぶことでより楽しく、より効果的に続けられる可能性がある。そんな研究結果がイギリスのユニバーシティカリッジロンドン UCL の研究チームによって発表されました。この研究は UCL の運動科学科フラミニア・ロンカ准教授と神経科学科ポール・バージェス教授によるもので、25歳から51歳までの132人を対象に性格診断と8週間のトレーニングプログラムを実施しました。研究では5つの性格特性、これが外向性、神経症傾向、協調性、開放性、誠実性の5つなんですが、これに基づき運動の好みや効果を検証しました。ちなみに、補足なんですが、ここでいう神経症傾向っていうのは、感情の不安定さを測る指標だということです。続けます。性格特性に基づいた検証の結果、例えば外向的な人はチームで行う高強度なトレーニングを好み、神経症傾向の強い人は短い休憩を挟みながら人目を気にせず行える個人トレーニングを好む傾向が見られました。さらに神経症傾向の高い人たちは他の性格タイプよりも運動によるストレス軽減効果が大きかったことも分かっています。この研究結果を受け、ロンカ氏は性格によってその人に合った運動の種類や強度が決まる、これを理解すれば運動不足の人が運動を始めやすくなると語りました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は CNN 日本語版7月8日のニュース記事をご覧ください。ということで、性格に合った運動がいいって話なんですけれども、なんとなくそうかもねなんて思うところはあったんですが、今回科学的にビシッと証明されたということです。今回の研究っていうのがイギリスの名門ユニバーシティカレッジロンドン UCL の研究チームが発表いたしました。運動科学そして神経科学のエキスパートが行った研究ということで、説得力がありますよね。で、気になるその内容なんですが、例えばみんなでワイワイ盛り上がるのが好きな外向的なタイプの人は汗だくになりながら仲間とがっつり運動するのが向いていると、逆にちょっとシャイで自分のペースが大事っていう人は人目を気にせずこっそりできる短時間の運動がいいっていうことが分かったみたいです。古くはね、スポーツは根性、続かないのは意志が弱いからだなんて言われた時代もあったみたいですけど、それはね、もう今となってはちょっと違うよと、また一つなんていうか洗練されましたね。そういえば最近 SNS なんかでもよく見る性格診断ってありますよね。 MBTI とか、16タイプの性格診断なんてものが流行っています。自分の性格タイプを知ることで、行動や好みの傾向、それに、気の合う仲間なんかも分かるってやつですよね。今回の研究はまさに、そんな性格タイプに合った運動選びっていうものを、科学的に裏付けてくれた研究と言えますよね。興味深いのは、神経質でちょっと心配性な人ほど運動をするとストレスが減る割合が高い、つまり効果があるっていうことみたいですね。 まあ、ちょっと自分運動苦手なんですよって、まあ、もしかして思ってる人でも、実は運動が一番の味方になってくれるかもしれないっていうことなのかもしれません。これってちょっと勇気が出ませんか？無理に流行りのトレーニングに飛び込む必要はなくて、自分の性格に合ったやり方、まあ、これが分かれば楽しく効果的に続けられるかもしれません。何事もそうですが、まずは自分の性格特性というものを、まあ、ちょっとね、自分に正直になって見つめてみて、それを意識してみるっていうことが、まあ、大事ってことなんでしょうかね。まあ、それに基づいて自分にぴったりの運動スタイル、これを見つけていくと、運動は苦手って思いがあった人でも運動は楽しいっていう方向に変わるのかもしれませんね。面白い研究です。それでは参りましょう。個人の性格に合った運動をすることでより効果的な成果が得られるという研究を発表したユニバーシティカレッジロンドンのフラミニア・ロンカ准教授とポール・バージス教授に花丸。次のニュースです。時事ドットコムより、女性漁師受け入れも志願者も急増、ポジティブアクションで大歓迎。次のような内容です。漁業の担い手不足が深刻化する中、近年女性漁師の存在が注目を集めています。今年の夏、東京、大阪、福岡で開催される漁業就業支援フェアでは、女性の採用に積極的な事業者が半数以上を占めており、全国各地で女性たちが漁業の現場で活躍をしています。静岡県熱海市の網代漁業で働く浦田雫さんは、水産高校を卒業後、定置網の漁師として就職しました。魚に興味を持ったきっかけは、中学生の頃母親と一緒に釣りに行った体験だったそうです。その後水産高校に進学し、2023年春に網代漁業へ入社。現在は県内でも珍しい女性の定置網漁師として働いています。仕事は夜明け前に出港して、網を引き上げ、魚の選別や運搬といった力仕事が中心です。だいぶ慣れてきましたが、体力的に大変なこともあります、と話す浦田さん。先輩漁師たちからはその明るく前向きな姿勢が高く評価されています。これまで男性中心だった漁業の現場ですが、浦田さんのようにそのイメージを変える女性漁師が近年増えてきています。 SNS での情報発信や女性向けのオンラインセミナーも広がり、かつて珍しい存在だった女性漁師が今では当たり前の選択肢として認識され始めています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、ジジイ .com の連載大量水産部長の魚トピックス、7月13日の記事をご覧ください。ということで、女性の漁師さんが増えてきて、活躍してますっていうニュースですね。漁師の世界にそんな流れが来てるんですね。浦田さん、まさに女性漁師さんのパイオニア、先駆者ですよね。もともと男性中心だった漁師の世界、そういう業界に飛び込んで活躍中ということで、なんだか社会全体の新しい流れみたいなものを感じますね。浦田さんのような方の登場、これは単に性別の話だけじゃなくて、仕事の現場に新しい視点をもたらしていると思います。新しい風ってやつですかね。漁業に限らず、昔は男の仕事なんて言われていた職場が、だんだん性別にとらわれなくなってきている。それによって現場の空気ややり方が少しずつ変わる。それって今あちこちで起きている現象、まあ、あるいは必要とされている変化なのではないでしょうか。 浦田さんのようなパイオニアの存在、その頑張りは未来へとどんどんつながっていきますよね。いい風を巻き起こす力を持っているのかなーなんて思います。まあ、この背景には人手不足、担い手不足、様々あることでしょう。単純に明るく前向きな姿勢の人が新しく入ってきてくれたらいい刺激になりますよね。現場の雰囲気を新鮮なものにし、かつこれまでなかったものに変えていっている。記事にもありましたが、水産事業者さんも今や半数以上が女性の活躍を望んでいるっていう、まあ、そんなデータもあるということで、これからももっと多くの人が漁業の現場に加わって、いずれ、女性漁師、これが当たり前になる、その一歩をまず踏み出しているパイオニアとしてのご活躍、これは本当素晴らしいですね。それでは参ります。静岡県熱海市で女性漁師として活躍する浦田雫さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。